渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。ご無沙汰しております。暑くなってまいりました。夏ですね。やっとメール届きました。ありがとうございます。このポッドキャストは初めてメールをするという方から2通お便りが届きましたら配信という段取りになっております。もしねこのポッドキャスト聞いてて、ああそういえばまだメールしてなかったななんていう人は、いつもどういう状況で聞いているのか、どの辺で聞いているのかという場所でありますとかね、なぜこのポッドキャストを知ったのか、いつ聞いているのか、そんなことをメールにまとめてお便りいただければと思います。しぶらく@gmail.com までです。まずは1通目、この方は初めまして、初めてメールします。ノーネームと申します。いつも楽しく拝聴しております。コロナ禍前は毎月渋楽のためにど田舎から新幹線を使ったり飛行機を駆使したりして東京まで出向き、ユーロスペースに通わせていただいておりました。ありがとうございます。仕事から医療関係の仕事をしているので、緊急事態宣言解除後も訪問を自粛しているのが実情です。いつになったらいけるのか分かりません。ご苦労様です。ですが動画配信のおかげで楽しく見ることができております。大変助かっております。ただどうしても早起き落語だけが視聴できないのが悔やまれます。そこで音だけでも楽しめるようにポッドキャストなどでの配信をご検討していただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いします。メールありがとうございます。ノーネームさんからいただきました。ということでね、まあ、別にリクエストにお答えするわけじゃないんですけれども、事前に配信予定だったのが、5月ね、早起き落語というのはですね、まあ、渋谷落語がある期間の日曜日、その朝11時から12時半までの90分、若手を中心、超若手を中心に、まあ、やっている勉強会のような会でございますが、まあ、こちらは若手の方々、まあ、緊張もありますしね、昇進してすぐという方もいらっしゃいますし、ちょっとねクオリティのばらつきもある可能性がある。まあでも実際はすごく熱演があって大発見の回もあったりとかして、今までは本当に素晴らしい回が結構続いているんですけれども、この早起き落語5月ですね、柳亭一同さんという2つ目の落語家さんがトリを取りました。そうなんです。早起き落語は超若手が中心なんで、若手がトリを取るんですね。この柳亭一同さんの明けガラスというお話を聞いていただきたいと思います。一同さん現在2つ目、北海道出身でございます。まだね、若い、2つ目さん落語家さんでございますけれども、まあ、本当に特にこれといったね枕も振らずに落語を1本、そのままごろりとやってね、本当に古典をそのままやって非常に面白い方なので、本当ストレートでね、なんかこうストレートだけでバッター打ち取るみたいな感じの、まあ、そういう古典落語の使い手なんですよね。でこれができないからみんなちょっと自分のね演出加えたりとかね、面白要素を足してみたりとかするんですけれども、まあこれはもう本当に歴史的に言っても伝統的な柳家の系譜にある、僕は大エースに成長するんじゃないかななんてことを思っております。柳亭一同さん、まあ朝一とかのね一に、わらべと書いてね、同一同さんでございます。聞いてください。どうぞ。
お運び様でありがたく御礼を申し上げます、早起き落語ということでございまして、私がおしまいでございます。どうぞお付き合いを願っておきますが、まあね、早起き落語というのは私これ初めて、出させていただきまして、早起き落語ってね、そんなに早起きじゃないと思うんですけど、皆さんにとっちゃ、まあ私個人的にはちょっと早起きでございまして、まあいつもよりか早く起きて、ここへ参りましたが、まあこの土地、渋谷丸山町ですか、大変な遊び場でございましてね、これは今も昔も変わりませんで遊び場でございます。大人の遊び場で、まあ昔も今もいろんな形の遊びがありますが、やっぱり昔の遊びと申しますと、もう上路会でございますな。大人の遊びといえば、もう遊びの本場は、これは吉原でございます。これは観音様、浅草の観音様の裏手に、吉原という吉野原という大変に結構な原っぱが あったんだそうでございましてね、まあ原っぱったって別に草が生えてるわけじゃないんですが、これが昭和33年3月31日に廃止、なくなりまして、国会の偉い婦人の先生があんなものは必要ありませんなんてなことを言いましてね、亡くなったそうです。まあそれは女性の方はいらないかもしれませんが、やっぱり若い男にとっちゃ必要だったんだああいうところはなんて、そんなことを言う先輩もおりますがね、まあそういうところの大噂ってのは多いもんでございまして、ばあさん、ばあさん、お茶出しておくれよ。うん、どうしました、せがれは。うん、また何かい、部屋に閉じこもって本でも読んでんじゃないのか。うん、そうじゃありません。出かけました、姉がか。うん、なんだって。うん、本を読みすぎて頭が痛いから散歩に出かけた。あ、そうか。そらよかった。何、うん、帰りが遅くて心配です。お前はね、そうやって心配をするからいけない。だからあの子が余計表に出なくなっちまうんだ。そういう顔して、まったく、ま、帰ってもね何も言うんじゃありませんよ。いいかい。うん、何、どうした、帰った。あ、そう、帰ってきたのか、早いね。うん、こっちへ入っておいで。遅くなりまして無断で外出をいたしまして誠に申し訳ございません。いいんだいいんだ。何もお前いちいちお父っつぁんにこたって、散歩することはありませんよ。うん、散歩だってどこへ行ってなすった。ちょうど笠森様へ参りましたらば、ご祭礼でございまして、中で近所の方にお会いをしてお酒を勧められたのでございますが、私お酒頂戴できませんので、代わりにお赤飯をいただきまして、おにしめの味が大変に結構だったもんですから、菓子盆に3度おかわりをいたしまして、帰りに子供たちと境内で太鼓を叩いてこう遊んでまいりました。ああそう、そらよかったね。なあ時次郎、お前今年いくつになる。19、来年は20歳だ。その20歳にもなられてね、そのお酒をお断りしてお赤飯をおかわりしたり、子供たちと太鼓をたたいて遊んでいられるようじゃちょいと困るんだよ。いやそりゃね、お前は父母います時は遠く遊ばずやなんか言って大変に堅い、それはお父っつぁんありがたいと思ってます。だけどな、世の中には表もあれば裏もあるんだ。早い話がお父っつぁんにもしものことがあったら、この寝台はなお前が一手に引き受けるんだぞ。そういう時にな、こうお客様の後をくっついてまごまごされているようじゃちょいと困るんだよ。こういう面白い店があるからご一緒しましょう。おいしいものを食べさせるうちがあるからご案内いたしましょう。こういうことを言ってもらわないってとな、商いのこうきっつきが鈍るんだよ。うん。いやね、こりゃ小言じゃないよ。小言じゃない。お前のやってるその学問ってのも結構なもんだ。やった方がいいとお父っつぁんも思う。だけどな、お前もう少しな、部屋へ閉じこもって本ばかり読んでいないで、表へ出てもらいたいんだがな。あ、これは、ご心配をおかけいたしておりました。あい、すいません。それでしたら、 ちょうど良いお話がございまして、今源兵衛さんと助けさんにお会いをしましたらば、何でも近頃大変に映えるお稲荷様があるんだそうで、一緒にお参りに行かないかと誘われたのでございますが、参ってもよろしいございますか。
何、源兵衛と助けが。
うん、
いやそれいいですよ。うん、でそのお稲荷様ってのはどこのお稲荷様なんだい。
何でも観音様の裏手に大変に映えるお稲荷様があるんだそうで。
観音様の裏？そんなところへお稲荷さんなんかあったかね。おいばあさん、もう観音様の裏ってだってあそこはよし。
あるある、そうか、あ、源兵衛と助けがそう言った、あ、そうか、わかった。あ、いやいやいいよ、お前さん言っといて、うん、それからね、お前今日初めてだな、うん、おこもりをしてきな。
おこもりと申しますと、定吉に買い巻き屋なんかを持たせまして。
いや、そんなものを持たせることはない。そんなものはな、向こう行きゃ結構なものが揃ってるんだからな。あ、それからな、あ、そのなりじゃちょいといけないな。うん、あのお稲荷様はな、バカになりを気にするお稲荷様でな、なりが悪いとご利益が薄いとこうなってんだよ。おいばあさん、勇気のついがあったらそれ出し。
またお前は嫌な顔する。いい、こういうものはな、いっぺん出してやんなさい。うん、
あ、帯はお何度がよかろうな。うん、それ出して、うん、お前それ着てな、うん、ちょっと立ってこっち。
ばあさんごらんよ、色が白いからまるでお役者様だな。
何、恥ずかしい。
いや、恥ずかしいことはない。若い自分ってのはそれぐらいの着てちょうどいいんだからな。うん、それからな、
あ、何か、あ、忘れる、
あ、そうだ、お賽銭がいるな、あそこは。あそこはお賽銭がないと何のご利益もないところだ。
おい、ばあさん、どうせ源兵衛と助けがお供だ。それぐらいありゃいいだろ。お前それ持ってな、その落とさないようにしてな。それからね、まあ、万事源兵衛と助けがお参り慣れをしているから、あの二人に任せておけば構わない。途中でね、中継ぎというものをなさる。お前知らないだろうがね、どっか行って一杯やるんだ。その時にな、私お酒ちょうだいできませんなんて、もじもじしてちゃいけないよ。ね、おちょこにこの一杯ぐらいいけるだろ。な、それ飲んだら、もう、あとはもう飲むようなふりをしてみんな配線に開けちまえば構わないから。で、ほどのいいところで手をたたいて、お勘定というのは、まだお前の年じゃキザになるんでな、はばかり立つようなふりをして裏橋が降りて、勘定はお前が一手に払ってしまいなさい。
かしこまりました。では、それを帳面につけておきまして、源兵衛さんと助けさんから割り前を頂戴する。
バカなこと言っちゃいけない。そんなことをしちゃいけない。あ、源兵衛と助け。あら、町内でも札付きの悪だ。あ、そんなことするってと、あとは怖いから。とにかくな、うちのことは今日は何にも心配しなくていいから、ゆっくりと遊んで、いや、おこもりよ、素敵な。
お父っちゃん、おっかさん、行ってまいります。
もう行こうよ、もうよ。来るわけねえんだからさ。いや、来るんだから待ってない。いや、来るわけねえだろ。考えてごらん。どこの、親がよ、てめえのせがれが家庭からってんで、一緒にジョロケ連れてってくれ。そんな親、どこにいんだよ。いや、いるからしょうがねえだろうよ。な、あそこのお父っつぁんってのは粋な人なんだよ。おう、こないだあったらさ、うちのせがれにも弱ったもんだってんだ。おう、何弱ることはね、硬くて結構じゃありませんかったら、硬いのは結構硬すぎますってんだな。肩持ちの焼きざましみたいにコチコチになってんだとよ。何でも聞くってと、なんか、部屋に閉じこもって本ばかり読んでんだって。で、その本もな、どんな本かってとな、なんか聞いたんだ俺。死の玉食うってんだ。死の玉ばっかり食ってんだな。で、赤い顔してるかってって、青い顔してるってんだ。お父っつぁん心配しまってよ。どっか遊びに行くようなことがあったら、連れてっておくれってんだがね。なーに、そういう坊ちゃんだ。誘ったところで出てこねえでしょったら、いや、そこはそれ。お参りとでも何とでもかこつけてくだされば、こちらの方で出してやりますよってんだよ。お父っつぁん承知なんだよ。来るんだから待ってない。
ふーん。バカなもんだね、親なんてものは。
そうだろ、おい。だってよ、
せがれが柔らけけ柔らけえで苦労するしよ。硬きゃ硬えで苦労するんだ。そうやって。なあ俺はもう、やだね。親は。生涯子供でいいよ。何バカなこと言ってんの。おめえがガキができたらしょうがねえじゃねえか。んなことねえよ。あ、ガキが生まれた途端によ。あ、これはこれは、お父っつぁんですね。あ、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁんって、そうやって育てる。せがれその気になるだろ。何をバカなこと言ってんだよ。もう行こうよ。もう、来るわけねえんだから早く行こう。いいだろうよ。ね、よしあるごと越すわけじゃねえだろ。なあ、うん、来るんだから、お前しばらく待っ。来たよ。坊ちゃんこっち、あ、こっちですよ。あ、遅くなりまして。はい、すみません。あの、うちのお父っつぁんがなりが悪いとご利益が薄いというもんですから、あの、着替えてまいりまして、遅くなりました。
そうですか。なあ、粋なお父っつぁんだろ。なりが悪いとご利益が薄いってんだ、おめえ。全くだもんな、そこな。
あら、坊ちゃん。そら大変なご利益だね、その気も。
俺たちご利益薄いな、これ。まあいいや。じゃあ出かけましょうか。
で、あたかた途中で、あの、中継ぎをなさるそうで。
お、怖いね。
もう知ってますね、坊ちゃん。え、ちょいとね、農家行って一杯やりますんでね。
で、私お酒頂戴できませんので、おちょこに一杯はいただきますが、あとはもう飲むようなふりをして、みんな配線に開けてしまいます。
ダメだよ、そんな持ってねえことしちゃう。飲みきゃ二人揃ってますよ。ね。またね、いいんですよ。下戸は下戸で。食べるものがありますから。
で、あの、ほどのいいところで、手を叩いて、お勘定というのはまだ私の年じゃ刻になるんだそうで、裏橋が降りて、勘定は残らず払ってしまいますんで。
ご苦労さんです。かわいいな、おい。お父っつぁんに言われた通り言ってんだ、これ。しょうがない。何を言ってんですよ、坊ちゃん。勘定のところはね、源兵衛と助けが控えておりますんでね。
とんでもないことでございます。あたがた町内の札付きの悪でございます。あたがたが割前を取ると、あとは怖いんです。
しょうがねえな。怒るんじゃねえ、怒るんじゃ。この方が面白えや。ざっくばらんでよ。じゃあ、坊ちゃん、出かけましょうか。なんてんで、能天気な連中があったもんで。
北向きはどこを目当てか赤とんぼ。その時分、夕方は土手参りますと、雑踏を極めたんだそうでございまして、随分と人が出てまいりましたが、これ、皆さん、おこもりの方でございますか？
ええ、まあね、おこもりの方もあればね、
お参りだけで帰ってきちゃう方もあるんですよ。
はあ、そうですか。あ、そこに柳の木が見えてまいりました。
柳の木？
ああ、坊ちゃん、あれがね、名代の見返り。
なんだ、パカ、そっち行ってろ、パカ、いいからそっち行ってろってんだ、お前。
あ坊ちゃんね、これがね、あれですよ、このお稲荷様の、ご神木でございますな。
ああ、柳の木がご神木というのは珍しゅうございますね。はあ、では、私、迷うようなことがありましたら、あの、柳の木の下に立ってます。
それじゃあ、幽霊だよ。いい、大丈夫ですよ。あしら二人、控えてますから。
それから、大きな門のようなものが、見えてまいりました。
門？ああ、あれがね、鳥居でございますな。
鳥居というものは赤い門でございますが、これは大層、色の黒い鳥居なんですね。
ああ、そうですね。そうだ。言われてみりゃね。まあ、花赤かったんでしょうね。掃除しなかったもんですから。真っ黒になっちゃったんでしょうね。
ああ、そういうもんなんですか。三味線や太鼓の音が聞こえてまいりました。
ああこれはこの、お稲荷様をお慰みしてるんですな。
そうですか。大変に賑やかなお稲荷様でございますね。
そうなんです。ここぐらいのもんじゃねえでしょうかね。なあ、おい。
いや、品川があるよ。余計なこと言うのよ。バカなこと。
あ、坊ちゃん、どこ行くの？はばかり？あ、そうすか。あのね、そこ、ぬかるんでますから、気をつけてね。着物着、汚せねえように。大丈夫ですよ。あちらここいますから。はいよ、はい。
驚いたね、おい。まだ気がつかねえよ。てげえこの辺くらい分かりそうなもんじゃねえか。なるほど、あらお父っつぁん悩んじまうな。ああ。だけどさ、面白えや。ああ。せっかくここまで来たんだよ。せめてさ、お茶くれ、なんとかごまかして、ああ、なあ、うん、せっかくだよ、うん。よし、じゃあな、お茶よ、よ、おみこさんのうちってことにしようよ。な、おみこさんのうち。俺先行ってさ、話つけてくるから、いいかい？頼んだよ、連れてこいよ。いいや。おがみ、いる？はーい、はい。あら、まあ、すっかりお見限りで、いいんですか？あの子ほっといて。振られたんじゃないかって泣いてますよ。勘弁してくれ、おがみ。いや、そうじゃねえんだ。今日はね、ちょっと、話があって、いや、というのもさ、この間話しかとなかったかな、田所町の堅物の一件、はい、伺ったことございますよ。何でも本ばかり読んでるって、固いお方がいる、なんです、今日連れてきたんですか。あらま、よくそういう固い方がお見えになりましたね。うん、お稲荷様のおこもり。いやですよ。そんなこと言って連れてきて、まあ、悪い人たち。あれが、ご神木大鳥。まあ、面白いことをしちゃって。で、ここが、おみこさんのうち、私がおみこ頭。嫌ですよ、そんなの。頼む。な、ここまで来たんだからさ、ね、バレねえように一つ頼むよ。あ、来たから。坊ちゃんこっちこっちですよ。ここがね、おみこさんのうちでございます。ね。で、こちらにいらっしゃいますのが、おみこ頭でございます。どうぞ、ご挨拶を。お初にお目にかかります。私、田所町三丁目、日向半兵衛のせがれ、時次郎と申します。今晩は三兵衛にておこもりに上がりました。何分不慣れでございます。よろしくどうぞ、お引き回しのほど、お願い申し上げます。よろしいんでございますよ、そんなご丁寧に。どうぞお手を挙げなすってくださいまし、ね、お手を挙げなす。あら、まあ綺麗な方でございますこと。これでしたらうちのおみこさん大喜びですよ、ね、笑うんじゃないっての。笑うんじゃない、お客様の前でゲラゲラ笑ってんじゃないよ、本当にも。お前が笑うから。私までおかしくなるじゃないかさ、本当にも。早く提灯の支度をしないかい、なんてんで。お茶屋の方も決まりが悪くてしょうがない。その時分、大提灯で送られたそうですな。角海大文字、品川楼なんてところが一流の貸し座敷。花魁の方はと申しますと、文金社駒縦兵庫なんてんで、五行のようにかんざしを刺してましてね、上草履なんてんで、こんなそこの厚い草履を履いて、この廊下をパタリパタリパタリと歩く。これを見た日には、どんな硬い方でもここが、お稲荷様じゃないぐらいの見当はつきまして。ケンベイさん、おびっくりした、どうしました、ケンベイさん、ここはお稲荷様じゃございませんね。いや、お稲荷様ですよ。じゃあ、女の方は何なんでございますか。女の、まあ中には弁天様もいらっしゃる。何をバカなこと言ってんですか。私これ読んだこと、本で読んだことがございます。ここは吉原というところじゃございませんか。バレちゃったよ。しゃあねえな、そうですよ坊ちゃん、ここはね、吉原というところでございますよ。とんでもない、私はお稲荷様のおこもりだってから上がったんじゃございませんか。私は帰らせていただき、ちょっと待って、坊ちゃん待って、ね、せっかく来たんですから、ちょいと遊んでいきましょう。とんでもない、まさかうちの親だってこんなとこに来てるだなんて夢にも思ってないでしょうから。
そうじゃねえんだよ、坊ちゃん。おとっつぁん知ってんだよ。ねえ、おとっつぁんに頼まれて、若旦那をここへ連れてきたんですから。ねえ、おとっつぁん承知だ。ちょっと、遊んでいきましょう。
うちの親は、ああいう親でございますから。何を言ったか知りませんが、うちはもう親類中が固いんでございます。こんなとこ来てたことが知れたら、もう私は顔向けができない。とにかく、帰らせていただく。
ちょっと待って、坊ちゃん。ちょっといいから、おい、お前もなんか言ってくれよ。
うるせえな。蹴りて、蹴りてってよ。何蹴りたかったろうね。ケースがいいじゃねえかよ。
だってお前せっかくここまで来た。いいから。黙って。お前引っ込んだろ。いいからそっち引っ込んだろ。
あ、坊ちゃん。坊ちゃんね、帰りたかったらね、どうぞ、お帰んない。
お帰んないんだがね、若旦那。こういうことがあるんだったら、なんであの時一言言ってくれなかったのかと、また後で恨まれるのは嫌ですからね、あっしはね、先言っときましょう。坊ちゃんの言うとおりね、ここは吉原ってところだ。ああ、あれずっと歩いてきたでしょ。え、ね、あれね、ご神木じゃねえんだよ。見返りやなきってんだ。大鳥居じゃねえ、大門ってんだ。ああ。で、あれ、出るにも減るにもあそこ一本道なんだ。ああ。で、坊ちゃんね、あの大門のところで、茂生生やした怖いおいさんが二三人、帳面を持って立ってたのを覚えてませんか？覚えてない。あ、そう。あれなんであそこに立ってると思います？いつ行くか、何人連れで、どういうなりをしたやつが、どこそこへ上がったてえのがみんなあの帳面に書いてあるんだよ、坊ちゃん。それをね、今自分、若旦那一人でのこのこ帰ってってごらんないな。あれさっき、三人で上がったんだが一人だけ帰るっていうのはなんかうさんくせえ野郎だってんで、あの大門で止められて、縛られるってのが、この吉原の法だよ、坊ちゃん。なあ、おい。そうなの？おい。
バカ。だからよ、な。
三人で上がったんだよ、お前。一人でお前蹴ってってろ。うさんくせえ野郎だってんで。大門で止められるだろうよ。
いつからそういう話になってるの？い
や、お前は、わからねえバカ。こんなバカねえ。だから三人で上がったんだよ、な。
一人でお前蹴ってってみろ、お前。うさんくせえ野郎だってんだ、お前。
大門で、縛られるだろうよ。
三人で？一人？え？そんなこと今まで。
ああそうそう、おせえだてめえ、この野郎。止められるな、止められる。止めたらなかなか返してくんねえな、返してくれないって言ってね、坊ちゃんね、こないだなんぞね、元禄自分から止められてるやつはいる。余計なこと言うな、余計なこと。
ああ、それでもいいだろうね、どうぞ。ああ、わかったんな、お帰んない。
とんでもない。この上、なめの恥辱まで受けたかございません。どうぞ、私、大門までお送りください。
冗談言っちゃいけない、坊ちゃん。ええ。もうこうなったらね、源兵衛と助けはいい腰でございますからね、坊ちゃんがうんと言うまでここを動けませんよ。なあ、おい、おい、そりゃそうだ、なあ。お、町内の札付きかなんか言われてな。あっちはもう黙っちゃいらんねえよ。お、坊ちゃんが首を縦に振るまで、ここをてこでも動きませんよ。
それじゃ、私が帰れないじゃございませんか。そんな。
泣いちゃった。泣いちゃった。どうしようどうしよう。泣いちゃった泣いちゃ、知らねえ。おめえが泣かしたんだ、おめえが。おめえがやせ。よせよ、この野郎。だって、おめえ、坊ちゃん、坊ちゃん。しょうがねえな、手が疲れる。おい、逃げるんじゃねえよ、おい。おめえ、ずるい野郎だ、おい。お前がそこで笑ってて、ここで泣いてて、怒ってたら、まとまらねえじゃねえか、本当に。たくしょうがねえな。坊ちゃん、坊ちゃん、わかりました。坊ちゃん、お送りいたします。いたしますがね、若旦那。あのね、このうちだってね、上がって、すぐ消えられたら嫌なもんだ。縁起商売、それぐらいのことはあなたわかるでしょ？ね。だからこれから座敷は変わりますから。これで、一杯やります。
それが押し決ってことになりましたら、坊ちゃんを大門までお送りいたしましょう。ね？どうです？それで。あたがたまだ飲むんですか？だから私は酒飲みは嫌いなんです。飲むんだったら大きなもんでどんどん飲んじゃってください。どんぶり鉢かなんかで冗談言っちゃいけねえやなんてんで。さあ、この二人の相方はすぐに決まりまして、肝心の若旦那の相方が決まりません。このうちに相談をすると、ここの店の子で今年18になる浦里という、これがまた絶世の美人で、そういう若旦那ならあちきの方から出てみましょうという花魁の方からのお見立て。さあ、これから座敷が変わる、台の物が入る、酒が入る、底の抜けるようなどんちゃん騒ぎになるところなんですが、どうにも収まらないのがこの若旦那。もう畳のの字やなんか書いて。おつやだね。何も泣くことねえじゃねえかな。俺たちしてることってそんなに悪いことかね。でもさ、こないしょの方じゃ喜んでんだよ。うぶで可愛いねって、うぶすぎるあれ。ちょっとだじゃねえよ。あ、おばさん、何してたんだよ。もう早いとこ、ほら、なんとかしちゃって。はい、かしこまりました。ね、もうね、おいらんの支度もできてますんでね、さあ。若旦那どうなさいまして、この二人がいじめるんでございましょうね。あの、花魁の支度はできましたからね、こちらへ参りましょうかね。あの、よっ、よっちゃいけない、汚らわしい。まあそんなことおっしゃって、まあね、ここにいるといじめられますからね、参りましょう。こよっ、だからよっちゃいけないっての。吹いたって飛びやしませんよ、本当に。ねえ、ここにいると二人でいじめられますからさ、参りましょう。ね、おいらんの支度ができ、よっちゃいけない。だから、いい加減にしてください。ジョローカウと傘書きます。あんまりいいセリフじゃねえな、おい。ジョローカウと傘書くってんだよ。いいよ、もうおばさん、早いとかなんとか。さ、参りましょう。寄らないで、だから、もう、いい加減にしてくださいよ。はたがた、恥ずかしくないんですか？いいですか。昔二宮金次郎というお方、二宮金次郎だったよ。こんなところで二宮金次郎ダメだよ。もういいよ、もう早くなんとか。さ、参りましょう、こちらへ参りましょうね。若旦那、ちょっと引っ張っちゃいけない、引っ張っちゃ、もう二人ともおっしゃいけない。ああ、お母さんなんてんで、ジョロ屋の2階でお母さんやなんか叫んで、もうお膳は蹴飛ばす、すまけやぶる、大変な騒ぎ。ところが、持ち屋でございます。おばさん、顔の方はニコニコしてますが、力の方は大したもんで、まあこちらってんで、ポーンってんで放り込んじゃう。さあ、もうあとは邪魔者がいなくなったってんで、飲めや歌いの大騒ぎ。その晩は押し蹴ってことになりましてから、スカーデオが開ける。大一座、振られた奴が起こし番。うまいこと言ったもんでね。ああいうところでもって、朝早く人の部屋ガラガラ開けてなんかパーパー言ってるやつに、あんまり成績のいい方はいないんだそうでございまして。おはよう。おはよう。どうした？ゆんべ、女。来た？来ねえ。そらそうだろうな。おめえの面は今年流行らねえ面だよ。おととしの暮れまで流行ったって面だな。俺来たよ。来た途端にさ、お前さん、今晩、お前さんは寝かさないわよ。なんてんで嬉しいこと言ってくれる女なんだよ。で、ちょいと、私、おしっこ行ってくるねってんでさ、部屋出てったんだよ。それっきり戻ってこねえんだよ。こっちは今戻ってくるか帰ってくるかって待ってたら、とうとう夜が明けちゃったよ。なるほど、あの女は一晩中寝かさない。何をバカなこと言ってんだ。ちょっとそれポロポロこぼれてるよ。おい、いいよ。早く顔洗ってこいよ。おはよう。おはようじゃねえよ。もう行こうじゃねえかな。それがちんだん。ゆんべのだだっこ、収まったってよ。なわけねえだろ、あれが。いえ、それがおばさんに聞いてきたんだから。本当かよ、おい。 収まったの？二宮金次郎が？
そうなんだよ。そうなの。
いやね、おばさんの話じゃね、若旦那の部屋から夜中に男の悲鳴が二度聞こえたってんだよ。穏やかじゃねえだろ。
おい、それ大変だよ、おい。おじさん、それお前、お父っちゃんからな、体預かってんだよ。ちょっと、行こう行こう、様子見に。うん。いや、部屋分かってんだよ、こっちで。うん。あ、ここ、ここ、うん。
おっちゃん、おはようございます。源兵衛と助けてございますが。あげますよ。ね、おはようございます。
うわぁ、ここ、次の間付きなんだな。本部屋だよ。俺たち回し部屋。嫌なうちだね、ここ。
うん。あ、あげますよ。ね、あ、
おい、何やってんだ、お前、そんなところな、ガラガラ人の部屋入って開けてんじゃねえ、何やってん、
いや、今さん、違いだな、とこ開けたらね、
甘納豆へって、
こっちはな、女は来ねえしね、
食うより他ねえな、
うん、うん、なんか、これ、うまいよ、これ、
うん、朝の甘みはおつだよ、
何を言ってんだよ、
そんなにうめえの、じゃあ一つくらいダメだよ、お前。お前変わらってねえじゃないか。お前ぶつけんじゃねえよ、本当に。畜生、本当に。
あげますよ。いいですか？あげますよ。ね、おはようございます。
うわぁ、屏風立て回しときたよ、これ。
はい、えい、おはようございます。はい、はい、よいしょ、ね、おはよう。
かい。布団の中、もぐずり込んじゃって。
ぼっちゃん。おはようございます。おい、顔ぐらい出しなさい、顔ぐらい。おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。どうでした？お困りの具合は。
大変に、結構なお困りで。
こんなおこもりだってよ。薬が効いたな、こらな。坊ちゃん、面白いでしょ？ね。また来ましょう。うん。今日はね、遅くなっちまったんだから、消えなくちゃいけないんですよ。おいら、若旦那、大腰申して。
若旦那、大きなんし。
坊ちゃん。坊ちゃんもずうずうしいね。おいらんが起きろってんだから。ほら、起きたらどんなもんなんです？
おいらんは、口では起きろ起きろと言ってますが、布団の中で私の体をぐっと押さえて離さない。
冗談じゃねえよ。おい、聞いたか今のセリフ。
聞いたよ、おい。なんだよ、ゆんべのざま、ゆんべのざま。ん？ジョローカーとカサカーが決算になったら結構なおこぼれだ。
冗談じゃねえ、おい。砂糖がこぼれてるよ。俺ちょっともう蹴るからな。おい、ちょっと待ってくれ。俺だって蹴るんだよ、おい。
橋本さん怒っちゃった、あいつは。しょうがねえな、おい。じゃあ、坊ちゃんね。あなたは暇な体、ゆっくりしてってください。あっしら二人、先帰りますんでね。
あなた方、帰れるもんなら帰ってごらんなさい。大門で止められる。
はい、聞いていただきました。竜亭一同さんで明けガラス、明るいカラスと書いて明けガラスというお話でございました。竜亭一同さん、1991年生まれ、現在31歳になったばかり。2010年、まあつまりもう19の時に入門ということで、非常に若い、状態で入門した方なんですけれどもね、竜亭一馬師匠のお弟子さんでございます。というわけで、キャリアで言えばもう12年を超えて13年目ぐらいに入ってきています。まあ、間もなくね、そろそろ数年以内には真打ちという状態になりますけれども、まあ、この渋谷落語ではおなじみでありますね、このポッドキャストでも毎月配信しております柳家六太さん、非常に仲のいい二つ目でございまして、六太さんと一緒にね、ラップを歌ってね、まあ、それ YouTube とかにもアップしている、まあ、六太さんの相棒みたいな感じの方ですよね。渋谷落語では、 2018年に第4回の渋谷落語大賞、まあ、つまり年間通してこの、2つ目として最も輝かしい、まあ、講座、本当にね素晴らしい講座連続してたんですよね。現在もこの渋谷落語毎月出演して支えてくださっております。早起き落語、次回は7月の10日日曜日の11時から12時半でございます。昇進間もない柳家小舟さんから、竜亭、一樹さん、関関亭、ドボルさん、立花や文吾さんというメンバー、今日聞いていただいた竜亭一同さん、一同さんはですね、同じこの7月の10日の日曜日の2時から4時の回、三遊亭健太郎さん、柳家光臨師匠、竜亭一郎さん、滝川小井八師匠という番組で、ご出演でございます。まあ、ぜひ一度一郎さんの講座生で触れていただきたいと思います。渋谷落語以外でもたくさんいろんな回にご出演ですけれども、まあ、ツイッターなさっておりますので出演情報はそちらでもチェックできます。最も重要な回といたしましてはですね、毎月やっている一同の落語という独演会があります。こちらは東京門前仲町ですね、洋楽寺というお寺で一同の落語というね勉強会をなさっております。次回は7月の19日の火曜日、8月19日の金曜日、9月の15日木曜日と毎月なさっておられます。7月、8月、9月、10月、11月、12月、2022年のスケジュールはもうすでに確定しておりますので、ぜひ皆さん、日程が合うところでね、この一同の落語もたっぷり楽しんでいただければなと思います。もう私もね、渋谷落語ない時でね、スケジュール合う時はもう一同さんの会にもちょっと顔出すぐらい、一同さん大ファンです。まあ本当にすごい落語家さんだなと思いますしね、こういう方が60、70になった時にどう、完成形を迎えているのかというのは、まあ、本当にちょっとね知りたいんですけれども、まあ、その時までに生きていられるのかどうかちょっとね私としては分からないんですけれども、まあギリギリ本当に最後の最後まで、聞き続けたい、生涯追い続けたいという落語家さんの一人でございます。またこの明けガラスというお話、まあこれはねもう八代目桂文楽師匠という大名人が手掛けた、まあお話で、まあ一時期はやはりこの文楽の話ということで同時代の人もまあ遠慮して、まあなかなかやらなかったというぐらい、まあ、文楽師匠のネタということでね、やり手も少なかったかとは思うんですけれども、没後まあいろんな方がなさっていまして、まあ、その後、まあ、平成ですね、2001年には亡くなりましたけれども、古今亭志ん朝師匠が、やはりこの明けガラスというお話、大変得意にしていらっしゃいました。まあ、私も個人的にはこの文楽と志ん朝の明けガラスの比較論文なんかもねちょっとまとめたりとかもしてたんですけれども、まあこの現在令和にあってですね、まあ、明けガラスいろんな若手からベテラン、かけます。やっぱ若い人がやるとね、この時次郎という主人公というかね、若い男の子がまあ非常にウブでね、これはもう一郎さんにもぴったりなんですよね。やっぱ一郎さん自身も非常にウブな方ですから、女性に関してはですよ、おそらくですけれどもね、非常にこうマッチしている。ただね、これがベテランになればなるほど、この時次郎を吉原に連れていく源兵衛と助け、この二人がね、まあ、楽しんでちょっと若い子にね、まあ、今でいうドッキリじゃないですけれども、まあ、遊びですよね、大人が遊んでる感じっていうのが、まあ、非常にこういい味が出てくる。だからまあやる年齢によって話の表情がだいぶ変わるというお話でもあるんですけれども、まあ、人によってもね演出が細々違うお話でもあり、毎回聞くたびにいろんな発見があるお話ですね。まあこの一同さんの明けガラス、もう本当に直球ストレートという感じでね、見ててとっても心地のいいお話でございました。ありがとうございます。いやー本当にねこういう講座に出会えるだけでも本当に最高なんですけど、まあ最初はねこの吉原というところなんですかね、いろんな人がこう勘違いをしてね、まあ風俗じゃんと思ってる人いるのかもしれないですけど、全然違いますから、まあ、吉原がどういうシステムだったのかっていうのはまたちょっとね、 まあ、これはだいぶ時間がかかるんですけれども、まあ言ったらディズニーランドみたいなもんですよと、立川志の輔師匠とかはね、あの枕でもそう説明してた時期ありましたけれども、大人のディズニーランド、まあ本当に行くだけでも楽しい場所ということなんですよね。そういった場所で楽しんでいただけるという、まあ、何よりでございます。まあ、皆さんね、その他にももしあのこのポッドキャスト聞いてあの感想よかったらメールください。タマさんからいただきました。初めてメールします。練馬区のタマと申します。5月13日金曜日の渋谷落語に行きました。4人の話し家さんそれぞれ個性的で大満喫。携帯の電源を切り2時間集中して落語のリズムに浸りました。江戸から浅草の三平スーパーまで想像力が刺激され、特別悩んでいるわけではありませんが、落語に気持ちが救われました。枕の中で三遊亭遊雀師匠がおっしゃったお客さんは数ではなく質、そういった枕の表現も好きです。今日は落語の余韻に浸りたくなりポッドキャストで楽しんでいます。ありがとうございます。質問としては、話し家さんはいつから師匠とお呼びするのが良いのでしょうか。一般の人であればさんでお呼びするのもがいいものですか。ということでタマさんからメールいただきました。ありがとうございます。そうですね、真打ちに昇進したら師匠、それ真打ち前はさんですね。逆にだから二つ目の落語家さんに師匠って呼ぶのも失礼ですし、まあ真打ちの、まあ、話し家さんにさん付けで呼ぶのも、まあ、失礼なんですけど、まあ一般の人だったら大丈夫かなあという感じですかね。まあでもできれば真打ちの、まあ、師匠方にはまあ師匠と、言いたいところではございます。ただね、これが上方落語になりますと、まあちょっとこう事情が変わってきていまして、まあ関西上方落語にはその前座二つ目真打ちという身分制度がございませんので、まあなんと言いますかね、お弟子さん取ったりとかね、まあ15年から20年やってる人だったらもう師匠って呼んでもいいような感じの雰囲気はありますけれども、まあ確かにね、大体なんかこう普段落語聞かない人はもう落語家さん全部さん付けで呼んでらっしゃいますし、まあそれ不愉快に思う人もそんなにいないのではないかと、思いますが、まあ、ご存知の方は、まあ、真打ちだったら師匠かなというふうにお呼びするのがいいかもしれません。ちなみに、講談は先生、まあ、浪曲も先生と呼ばれます。寄席の世界では先生と呼ばれますね。まあ、やっぱりね、師匠と先生というのは、まあ、若干そのニュアンスが違うんですけれどもね。まあ、これが、まあ、町人文化であったり、武家文化っていうのがルーツであったりすると、またその呼び方が変わっているというところも、まあ、面白いところではありますよね。あ、こういった、質問のメールとかだけでもね、ありがたいです。ぜひぜひ、もし何かわからないことあったら、いつでもメールください。すべてのメールの宛先は、shiburaku@gmail.com までです。またね、初めてという方からメールが届けば配信できるかななんて思うんですけれども、皆さんね、ぜひこれ聞いてらっしゃる方でまだメールしてないよという方はメールいただければと思います。皆さんからのメールお待ちしております。それでは、7月8日からですね、8日から6日間あります。8、9、10、11、12、13と、また7月も渋谷落語で皆さんのご来場お待ちしております。皆さんのご視聴ご来場心よりお待ち申し上げております。本日は以上でございます。